言お祈りします。天のお父様、御神の教会の本当に多くの助けと祈りをいただいて、白馬そして岐阜の実家の方に行って帰ってくることができて本当に感謝します。すべての栄光あなたにお返しし、御心の証しができますように助けてください。感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメンと感謝します。先週はですね、日曜日本当に久しぶりに長崎を開けて白馬と岐阜の方に行ってまいりました。で、白馬の方はですね、毎年冬の白馬行くと決めてたんですが、今年は B ちゃんの卒業式 で1日遅れたので、すごく迷ったんですね。本当にちょっとしか出られない、ここから行くとですね、7回ぐらい乗り換えていくのとすごい費用がかかるんですね。で、ためらい傷というかですね、何度も迷って一度安い飛行機も取ってしまった後、でもやっぱり行かなくちゃということで行きましたので、2倍の交通費がかかってしまったんですね。で、本当にそういった状況だったんですが、行ってよかったなって本当に思いました。イスラム国とか今本当に時代が変わって大変な時代にも入ろうとしている中で、なお一層私たちが神様の声を正確に聞くで訓練というのが冬の白馬ではなされるんですね。で、全国から来られていて、すごく霊が強められて、その訓練を一瞬でしたけれども出ただけで、なんかこう霊の目が開かれるっていうか、ああこれからはこういう時代になるんだから、私はこういうふうに歩まなくちゃいけないっていうヒントが与えられるキャンプでした。ですので、また来年ですね、ぜひチャンスがあればもう皆さんで本当に一緒に行きたいなと思いました。で、またですね、向こうで本当に一言も話せない女性の方いらっしゃったんですけど、のぞみちゃんの明るさにそのパワフルに負けてすごい話せるようになった人もいて、なんか本当に教会の力ということを感じました。で、その足で私は岐阜の方に行ったんですけれども、なぜ行ったかというと、ジョイ牧師や節子牧師や由美子牧師がずっとお母様の介護を今されてるんですね。お父様とかですね。で、私は本当にこう自分を振り返るとほったらかしで、思えば30年間本当に好きなように私させてもらいながら、80歳に母はなる、父ももうすぐ80歳なんですけど、なんか台所に立ってこう一食たりとも何か作ってあげたこともない、時を一緒に過ごすってことを してあげてない、なんかこう本当になんかもう申し訳ない思いになって、はたと思ったんです。これも教会の恵みですが、雲虹にですね、アメリカの上立牧師が青森の実家に帰った時に、娘さんと2人で CD デッキ1個持って病院に行って、コンサートをした時に、お父さんに神様がすっごい触れてた。で、お父様救われたんですけど、それを記事を読んだ時に初めてですね、そういう発想全くなかったんですけど、そうだこちらから行ってみようって、私は料理とかあんまりできないんですけど、自分にできることを肉親というか家族に今できることということで一歩踏み出して行きました。で、実際それにはですね、こちらの機材をたくさん借りてそれを送ったり、でそれでも足りなくて向こうで機材を借りたり、で本当に岐阜教会のたくさんの助けを借りて、お祈りを借りて行くことになりました。で、向こう行ってまず第一礼拝をしたんですけど、オンラインでしました。で、それで気づいたのは、島本さんもそうだと思うんですけど、地方の人たちは第一礼拝をオンラインして、そして第二礼拝で地方の教会に行かれるんですね。だから私第一礼拝いつもなんか寝ぼけまなこでこうやってたんですけど、NHK のお兄さんのように明るくこうなんか爽やかにしていかないといけないんだなとか、いろんなことをこの学びました。そして岐阜教会に行っていろんな深い交わりもさせていただいて、そして老人ホームに行きました。で、80人ぐらいのですね、かつて私が勤めてたところなので、ホスピスもある大きな病院の横に併設されている老人ホームなんですが、 まあ、親がいるとですね、初めてなんですね一生懸命なんていうか今までこう見えなかったところも手直ししながら精一杯もしたんですけども、なんかこうどうなんだろうって反応が今一歩どうなんだろうって思ったんですが、まあ、一人一人よかったよって本当に母が言うには何人もの方泣いておられたよって言ってくださったんですが、私かえって寝込んでしまったんですね。でそれぐらいすごくきつかったのでどうしたんだろうと思った後で聞いたら、80人のうち30名ぐらいはですね、多宗教の方だったんですね。でうわー、そういう中に入っていったんだな。でその中に2人クリスチャンのご夫妻の方がいらっしゃって、で本当に入った時からこう勧誘されてですね、その宗教に入るように言われて、ですごい戦いの中を教会がなくて、で本当にサタンに打ち勝つ力っていう本ですけど、強い木村牧師が訳された本なんですけども、それをしっかり握ってですね、本当に読み込んでですね、で本当に一言教会を与えてくださいって祈っておられたそうなんですね。でそこに飛び込んだんですね。でその方はで本当にその不思議な出会いというのに私たち嬉しくて、岐阜教会をおすすめし、またオンライン、長崎のオンラインもおすすめすることができて、帰ってくることができました。で翌日岐阜駅で急遽朝と午前中と2回コンサートをさせていただきました。でもう人通りがすごく多くて多いところだったので本当に嬉しかったんですが、11時にですね最初したんですけど、若い婦人の方が1時半に待ち合わせをお友達としていたのに、なぜかその日だけ11時に来てて、で私たち の賛美を聞いていただいて、それで1時半にもう一回1時からのにも来ていてくださって、でお二人で待ち合わせて行かれた先がどうもなんかそれもまた違う宗教のところだったみたいで、私たちの風の響きの賛美を聞いた後すっごい涙しておられたんですよね。でいろいろ問題があったと思うんですけど、で違う宗教に行った時にこれは違うって思われて、即座に引き返してもう一回午後のコンサートに来てくださって、私が今日この岐阜駅に来たのはこの歌ゴスペルに出会うためだったですねってことをおっしゃってくださって、一緒に行こうとしていたお友達も一緒に来てくださって、で岐阜教会 のリジョイスっていうゴスペルグループをご紹介して、どうも岐阜教会につながりそうなんですね。で私は本当にそしてですね、母はですね、もうこの赤字コンサートって言ってですね、もう口が悪いのでなんか言ってたんですけど、そして CD も30枚持ってたんですけど1枚も売れなかったら私が5枚買ってあげるからって言ってくれたんですけど、結果的には20枚売れて、で赤字コンサートだったんですけど、そのクリスチャンの方がですね本当に捧げてくださって、私がかなりちょっと無理をしたんですが、でも無理をしてでも行きたいって思ったんですけど、私が赤字になった部分全部埋めてくださるほど捧げてくださって、本当に神様の愛と真実を感じました。で出て行く時になんか今あくまで私オーケストラも見てすごい感動して、で今日も感動して、で教会の賛美が強められて、で出ていくときにその人たちが今度は教会に来てくださる、そのときにまたその賛美に触れていただいて、踏み出していくとなんかたくさん乾いた人がいて、こう傷んだ人がいて、で一曲歌うだけでこう涙してくださる方がいて、キリストにつながる方がたくさんいるっていうのを今回教えていただいて、自分にできること、2人でも3人でも、で今回 PA 全く初めてで、これをプロジェクター出すのも初めて で PA はドキドキもなんですけど、これが出なかったんですね。直前になって電源入れてなかったんです、黒い他は全部つないだのに電源のコードだけ抜いて入れてなかったので本当に真っ青になったりしながら、でも2人でも3人でもその持てる力で、その力で生きなさいっていう式のギデオのところ白馬で最後にパウロ牧師メッセージ くださったんですが、今私たちに与えられている小さな力で出ていくと、神様が本当にこの時代に働いてくださるんだなということを教えていただいて帰ってくることができました。本当にお祈りとか助けをありがとうございました。感謝します。ということで、その時歌ったエビちゃんと歌った永遠の愛という曲を今日は賛美したいと思います。